東京下北沢からお送りするポッドキャストプログラム UKP ラジオ、 UK プロジェクト代表遠藤浩一です。
ポリシックスふみです。所属アーティストやゆかりのある方をお迎えしたり、音楽の話をしたり、 UK プロジェクトにまつわるあれこれをトークしていくポッドキャストです。皆さんからの感想などもお待ちしております。ハッシュタグ UKP ラジオつけてポストお願いします。
さて今回は音楽の仕事の話、バッドニュース藤井拓磨さんが来てくれました。
はじめまして、バッドニュース藤井と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
UKP ラジオ、
藤井さんはですね、はい、CD 制作や販売、アーティストマネジメント、コンサートやイベントの制作などを手掛ける株式会社バッドニュースに勤務されています。うん、そのバッドニュースの中にですね、うん、バイナウっていうセクションがあって、
はい、
これは中国のアーティストを、うん、中国のアーティストを日本に呼んだり、うん、日本のアーティストを中国に出していったりするセクションなんですよね。僕はあんまり、そのバイナウになってから面識があるんで、3年ぐらいですかね。僕
そうなんですね。
そうですね。
ふみちゃんは
お話しするの初めてですよね。
いやもう本当にアーティストの方とお話すのは本当もう毎回緊張するんですけど、面識はあったんですけども、直接こうやって、お話しさせていただくのは初めてです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あのボロフェスタの会場でお会いしてるとか。
ボロフェスタ覚えてます？
覚えてます。もちろんですよ。はい、
ちょうど私が、はい、大学院生の時に手伝ってたイベントで、
はい、
でその時に、ボロフェスタってすごい特殊なフェスで、
はいはい、
制作会社みたいなのがあんま入らなくて、うん、今でいうライブの、
はい、
学生たちが、うん、機材運搬手伝ったりとか、
うん、はい、っていうことはね、京都の大学院にいらっしゃったんです
。そうですそうです、うんうんうん、はい、そうなんです。もともと関西出身で、はいはい、でそこで何年だったかな、ボロフェスタ自体が、
はい、
2001、2年から始まってたはずなの で、
はい、
で2006年ぐらいまでいたんですね、うん、でその中で、
はい、
ポリシックスさんが出演されると、
はい、
でその時ちょうど機材担当してたもんですから、うん、
はい、
いろんなこうその当時のリーダーみたいな人からいろんな情報が来るわけですけども、
はい、
学生だからわからないじゃないですか、
はい、
機材をどうするかみたいな、
はい、
でもその中でとにかくポリシックスさんのローディーはめちゃめちゃ怖いから、はい、いやもうその情報だけ聞いてて、
はい、
もう戦々恐々としながらこう行くわけですよ、
はい、
会場に、
はいはい、
そしたらやっぱ怖くってやべえ。ただでもメンバーの方は多分夜走りかなんかしてきてたか何かで、うん、車でいらしてて、
はい、
林さんとかがすごいサラサラな感じで、はい、こう本当にこうパーカー着て、はい、あーっていう
予備校生みたいなやつ。
いやもうそれをすごい覚えてますね。
じゃあもう本当に20年近く。
いや本当に20年ぶりご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。その説は大変お世話になりました。
いや本当にお世話になりました。
なるほどなるほど、は
い、そっか。あその怖いテックさん多分あの方かなっていう。
あ本当ですか。
たくさんだよね。タクさんっていうキュートのところ前の、
はいはいはい
はい、今多分泉谷さんとか
やってる方。あ本当ですか。もう機材の触り方とか、
はい、
置き方とか、
はい、
取り扱い方とか。
いやそんなことないよね。
そう、
見た目が頑固親父みたいな。
そう、
ね、でもねプロフェッショナルってそうじゃないですか、うん、
はい、
だからその厳しさとか、
はい、
こうあるべきだよっていうのもちゃんと教えていただいたと。
そうですね。
昭和スタイルで
本当に
そうですよね、はいはい、いやいや本当ありがとうございます。そうだったんですね、うん、そんな藤井さん UK プロジェクトのアーティストで気になるのは、うん、いっぱい挙げてくださってますね、
はい、
ヘルシンキラムナクラブ、うん、嘘つき、うん、エジファクトリー、唐揚げ弁当、うん、ペルシカリア、スースすごいいっぱいあげてくれてます、はい、うん、
まあね、僕らまあまあまあまあ一つには僕らそのねバイナーとねなんかね、
はい、
いろんな 業務をお願いしてるんで、うん、うちのアーティストをね、
うん、
中国に紹介してくんないかみたいな話もあってね、
はいはい、なんかそもそも藤井さんはなぜその中国、う
ん、そうですよね
っていうところにこう紹介しよう、もしくは来てもらおうみたいなのなったんですか。
うん、まあ、今所属している会社、まあ、バッドニュースが、はいはい、私がその入るタイミングでは、うん、まあ、クルリが、はい、まあ、アーティストとして所属してたんですけど、そうですね、クルリの事務所
っていう印象が一番僕は大きいですね。はいはい、
僕の知ってるバッドニュースももともとそうだったんですけど、はい、その入社するタイミング、まあ、入社のことはちょっとさておき、入社するタイミングで、うん、うちの会社が中国でライブハウスを作ってたんですよね。
ですね、はいはい、
はい、で北京に一番最初、うん、マオライブハウスっていうのを作って、うん、はい、でその後2007年ぐらいに上海に、うん、まあ、同じくマオっていう、まあ、今もあるんですけども、はい、だから日本でいうゼップみたいな感じで、うんうん、たくさんこうライブハウスを作るみたいな、うん、でまあ、それをしている流れがあったの で、うん、で僕はどっちかっていうとアジアで仕事をしたかったっていうのもあるので、うん、だからまあクルリももちろんそうですけども、はい、その中国含めアジアでなんかいろいろ仕事できそうだなっていうところがあって入社したんですが、うん、いろいろ遠回りしながらですね、うん、結果入って7年8年ぐらいしてからようやく、うん、その中国周りのこと、日本のアーティストを中国に紹介するっていうところからようやくこうスタートできたっていう感じですね。もともとだから会社がその中国方面に向いて事業を展開してたっていうところ、う
ん、なるほど、
はい、になります。
そうなんですね、うん、
それってもともとそのアジアで頑張りたいみたいな気持ちっていうのはもうその何大学とか大学院生の頃からあったんです？
そうですね、私自身が語学が好きだったんで、
うん、
言語学とか、うん、めちゃめちゃ文系の人間だったので、うん、
はいはいはい、
なんかまあそのじゃあ語学を生かして、でも別に喋れないです、全然喋れなくって、うん、なんなら第二外国語もスペイン語をやってたぐらいなんで、うん、中国とか全く関係なかったんですけど、
はいはいはい、
まあ、アジアで仕事できたらいいよなっていう、なんかちょっとその20年ぐらい前はなんとなくこうアジアエスニックいいぜみたいな空気もあり、その中でちょっと志してたみたいなところがありますね。
なるほど、意外ですね、その言葉が実はそう勉強しててすごい中国語得意だったんですみたいなところからではないんですね。
一言も喋れないですからね、漢字が並んでるだけっていう、本当に今もあんま変わらないですけど
そうです、
はい、
そうだったんですね。
ではちょっとですね、
うん、
ちょっとバイナウは何をやってるのかっていうのをですね、うん、ちょっと教えてもらっていいですか。
そうですね、
少し、はい
はい、
まあ、バイナウっていうのは一言で言うと、まあ、アーティストのサポート、
うん、
まあ、するチームというか、
はい、
まあ、グループというかそういうまあサービスのことなんですけども、はい、基本的にはそれこそちょっと前までは日本から海外アジア行くぜってなったら、うん、まあ、やれアメリカ、うん、一時期ありましたけど、その次台湾とかね、
うんうん、
あって、そのいわゆるこう中国大陸の方には全くこう矢印が向いてなかった、
そうですね、
と思うんですけど、うんうん、はい、実情としてはそれこそ2017年8年ぐらいはものすごい数のアーティストが台北と一緒にこう上海もツアーで行きますよみたいな形が作られてたというか、作られ始めてた状況にはなってたんですが、まあ、遡ってその我々としては、まあ、バッドニュースとして、
うん、
2013、4年ぐらいから、うん、その中国、まあ、そのさっき話したマオライブハウスを使って日本のアーティストを中国にっていう流れの一環でいろいろこう実務面としてやるんですけども、はい、 宣伝ってどうしたらいいんだろうとか、うんうんうん、そのやれパスポートビザってどうやって取るんだみたいなところから始まって、この悩みってもう全員一緒に持ってるじゃないですか、
はい、
だからそれをじゃあなるべくそのクリアにして、いろんなアーティストがこう中国に行けるきっかけ作りができたらいいなっていうところからも始まってるんですよね。なのでじゃあプロモーションするためには日本と違って中国は WeChat、Weibo、あのいろんな今あのなんて言うんでしょう、 SNS がありますけど、まあそこにどういうふうにアプローチしたらいいかとか、アカウントどう作るんだみたいなところからプロモーションの話であったりとか、じゃあ物販持ってくのとか、物販どうしますみたいな、だそういったこう皆さんアーティストの皆さん、マネジメントの皆さんがこう考えるようなこう不安みたいな、だそれを全部こう払拭するようなサービスを提供しているっていうのが、うん、ごくごく分かりやすく言うと、
うんうん、
まあ、サービスの概要になってますね。
僕も、まあ、あの 2,3 ヶ月前に、うん、ヘルシンキがね中国行った時、はい、うんうん、ヘルシンキは4カ所ぐらいだったのかな、
うん、
で僕2カ所ぐらい、
そうですね、
ご一緒して、
うんうんうん、
あのヘルシンキと中国のホイチュンタンっていう、はい、まあ、ヤングダンって言ってるんですけども、はい、非常にこう人気のあるアーティストが、うん、
めっちゃ人気あって、ちょっと
めっちゃ人気ありましたよ、ね、
うん、
日本3カ所、
はい、
で中国3カ所っていう、こう対バンツアーみたいなのをしたんですよ、
はい
はい、で それがまあバイナウで、うん、まあ、やったっていう感じですね。
やっぱなんか中国ってで、まあ、すごい面白いなと思ったんだけど、
うん、
そのまあ、その会場の許可とかが直前になって出たりするじゃないですか、
は
い、
中国はそうでしたね、はい、今回
許可、
その、まあ、そのコンサートの日程は発表されているんだけれども、
うん、
会場の許可が最後まで出ないみたいな、会場仕様の許可、ね、
仕様の、はい、うんうんうん、
そう、その中国のルールを話すとそれだけで1時間ぐらいかかっちゃうので、
はいはいはい、
割愛しますけど、
はい、
あの特殊なルールが非常に日本と比べて多くって、
はい、
で中国の人はそれを見越して、はい、まあ大丈夫でしょうみたいな形でやってるんですけど、はい、日本の我々からしたら大丈夫、いけんの、やれんの、
う
ん、みたいなところが多い。
ずっとドキドキする、
ずっとドキドキします
日程は発表されてるけど本当にやれるのかどうかわからない。で、まあ、都市によっても違うんですよね。
そうなんだ、
はい、
この都市は、まあ、大丈夫だろう、この都市はもしかしたら変更するかもしれないみたいなことがあって、
うん、はい、
で一箇所その 2,3 日ぐらい前に会場変更になったのね、
うん、
で 2,3 日前に変更って言ったら満員なのよ。
お
それは、ね、それはそのまあバンドの人気なんだろうなと思ったけど、
そうですね、そう
です
ね、
でもお客さんがそういう事態に慣れちゃってる、
そういうことだよね、うんうん、その際の情報収集の仕方とか対応の仕方っていうのをもう持ってるんだよね、うんうん、
これすげえなって思って、うん、それはね僕びっくりしました。
そうか、まあ、そうだよね、日本人、まあ、日本人というか私だったら結構タフなハートが必要そうとか、そんな風に思っちゃうもんな。
まあね、
ね、
うん、
うんうん、
これ大丈夫なの、あれ大丈夫なの、うん、っていうのが本当にもうその2013、4年に行った時から今も変わらずあるんですけど、まあ本当経験で、
うん、
まあ大丈夫だろうみたいな、うん、だから大丈夫ですよっていうのを言いながらこう、うん、仕事してる感じですね、はい、
やっぱそういう経験
なさってるからね。俺のさ、うん、いやどこが大丈夫なのって思ったりするわけ。
そうで、ね、分かんないもんね。
いやいやっていうかさ、ね、日程、うん、こんなさ直前で日程変わって大丈夫って言われたら全く信用できねえなとかと思って、
うん、会場、まあ、あさってだよみたいな、
そうそう、その時はたまたまね全部、うん、全部うまいこと言ってるんですけど、はい、うん、なんか全部うまいこと言ったからっていかがなものかみたいなその間をドキドキはどうしてくれるかみたいな気持ちはまああるわけ、
うんうんうん、
だからねすごいね面白い経験だったなと思って。
うーん、日本だと確かにそうですね、そういうのあまり、
やっぱ日本ってそういう意味では世界一きっちりしてんじゃない、なんか
あの、ね、
電車が遅れないとかさ、
はい、
なんか、
はい、
なんかそういう
時間通り、うん、日程通りみたいな、
だからやっぱねそこはやっぱすごい、まあ、まあ面白い カルチャーだなと思ったし、
うんうん、
そのやっぱり人がさ、うん、まあまあ10倍以上いるわけじゃないですか、はい、日本の、
うんうん、
だから日本で、まあ、簡単に言うと日本で1000人集まるアーティストって、うん、もう、ね、1万人集められる可能性があるわけじゃないですか、うん、だからやっぱ、ね、熱気がねすごいなって思いましたね、うん、中国はね。なんか
遠藤さんは中国何回も行ったことあるんですか？
前にトータルファットにくっついてって、で、あの万里の長城に行ったりして、うん、あ楽しいなとかって思って帰ってきたって。
めちゃめちゃ観光じゃないですか。
で その後コロナでずっと行けなくて、でヘルシンキが行くっていうから、うん、あ連れてってもらおうと思って連れてっていただいて、
うんうん、
あ やっぱいい、まあ、その時のコロナ前に行った感じともまた違っていて、うん、めちゃくちゃ熱気あんなって思って、うん、でお客さんがやっぱそのやる気があるっていうか、ロックの始まりみたいな感じが あったのよ、なんか、ね、
うんうんうん、
あの結構満員、ね、事前告知ほとんどなくても満員みたいな、
うん、
でそのまあヤングターンは人気、中国のバンドは後でヘルシンキじゃないですか、うん、ヘルシンキはめっちゃ盛り上がるわけ、
うん、
でヘルシンキの始まる前によくさマネージャーの人がさ水も、ね、アンプに水並べたりさ、うん、ギターを置いたりするじゃん、
うん、
でそのギターを並べに行く人が出てくるとみたいうおーって
言うの。熱い。
これってあ慣れてないっていうこともある。で慣れてたら、例えばポリシックスを見ててさ、うん、あの誰かが、ね、テックの人のギターな置きに来たなって、ここはまだ騒がなくていいなって思うじゃん。でもなんか誰かが出てきたっていうだけでうおーってなるわけで、これって若いなと思って、なんかそのライブとかさ、そういう文化の始まりみたいなさ、とにかく何か起こったらさうおーってなるわけで、その熱気はねすごいいいなと思ったんだよ。
熱感、熱量というか、なんかこうね、
ヘルシンキ出てきてもみんなめっちゃ暖かいし、
うんうん、
でその後のその後ね、鳥になったらもう大盛り上がりで、
うん、
全員歌ってますみたいな、全員全曲歌ってますみたいな、
へ、ね、あそういう感じなんですね。
あれ びっくりしたな、
うーん、
俺まで覚えちゃったの。
歌えるみたいな。
そうい
や僕もそうです ね歌える、歌えちゃいます。
あ、はい、それはすごい、
うん、そうなんです、
そういうなんか力があるんですね。
そうなんです、
なんかそうか。いやでもちょっとあんまりそう確かにイメージが、うん、湧かないかもしれない。
だからやっぱりね、うん、台湾とか他のアジアの地域に比べて中国ってちょっと行くのが大変っていうイメージがあったけど、最近まあね、富士山たちのパイプとかもあって行きやすくなったんで、行ってみるとだいぶ景色が変わって行きたくなるなっていうふうに思いました、
うん、は
い、そんな富士山の今のバイナーでの仕事でのやりがいってどんな感じですかね。
そんなにね大それたものはあまりないですけど、でもその一番最初のきっかけが、
うん、
その自分がこう苦労したことをなんとか次の人が苦労しないためにいろいろやれてるっていう、うん、まあ、それがこう、はい、例えばビザがスムーズに取れましたよとか、はい、ライブがとにかくうまくいってお客さん盛り上がったみたいなところの喜びがそのままやりがいになってってるというか、
うんうんうん、
でもそれもあるし、今まで出てこなかった課題みたいなものが出てきてそれをクリアする、まあ、これはもうどの仕事でも多分一緒だと思うんですけど、まあ、本当それ01ってよく言うじゃないですか、
はい、
それに近いところもあります。そのサービス全体としてそれをこう作り上げていくやりがいというか大変さもあるんですけども、
うんうん、
まあ、本当もうそれに尽きるんじゃないかなと思いますね。
うんですよね。でも01ですもんね、本当にそのないものを、
そう、隣見ても誰もやってないんですよ ね
作るっていう。それね、一応やっぱり膨らますことは結構想像はいくらでもできるのかななんて思っちゃうんですけどね、それは確かにすごいやりがいな感じでしょうね。ちなみになんですが、この今までお仕事をしてきた中でもこれやっちゃったなみたいなのとかもしあったら 失敗言える範囲のやつ。
いや、はい、多分たくさんあって、はい、マネージャーもやってたので、はい、それこそくるりのマネージャーやってた時に、うん、はい、これはちょっとやってしまったなみたいなのもあるんですけど、はい、どっちかっていうと今でも思い出すのは、うん、多分そんな大したことじゃないんですけど、うん、僕がマネージャーというかその時はまだ多分カメラのスタッフか何かやっててくるりの、
はい、
でパシフィコ横浜で横浜ウィンナーっていうライブをした時があって、はい、ウィンからあのオーケストラ連れてきてライブをやるっていうのをやって、その時にカメラのスタッフで参加したんですけど、別にファンクラブのスタッフでもないし、マネジメントのメインのスタッフでもないし、でもその横浜にいるわけじゃないですか、みなとみらいにいて、うん、で自分はその時に、平和島っていうところに住んでたんですけども、はい、まあ、なんか帰りなんとか誰かがこうやってくれるもんだと思って行ったら、まあ、メンバーと、ね、そのオーケストラの人たちは打ち上げ行くし、はい、そこに社長とかも行くし、うん、で残ったスタッフは機材片付けて帰っちゃうし、はい、で自分だけすごい取り残されてしまってでそれをなんかわざわざ社長にあれ僕どうしたらいいですかみたいな、うん、
はい、
なんか社長は社長ですごい大きなことをやって、うん、なんかもうあの、まあ、テンパってるじゃないですけど、そんなところじゃないんだよみたいな、
は
い、そうそう、だからそのいや失敗というか、まあ、教訓というか、あの自分のことはこれ自分でやんなきゃダメだぞっていう、
うん、
なんかあの、まあ、マネージメントとしての、うん、これはどっちかっていうとその音楽業界目指してる人とか、まあ、会社にもよると思うんですけど、はい、うちみたいな小さいところではその誰かが手取り足取り教えてくれるわけではなくて、
うん、
自分で考えろとまずは、
うん、
なんかそれはでも割と結構音楽業界見てもそういうなんかあの雰囲気あるぞみたいなのがあって、うん、一つすごいあの大事な失敗というか、
うんうん、
ずっと覚えてると思います。
あ、ね、その話ね僕もねちょっとよくわかります、
うん、はい、遠藤さんも近しい経験というか
入りた
い
時はありました、うん、であのなんかそのやっぱアーティストがいて、うん、それからそのアーティストにくっついてる主要スタッフっているわけじゃないですか、
はい、
で他の人たちっていうのもいないと、まあ、始まんないわけじゃないですか、うん、はい、でもそれを全部ケアはできないわけです、うん、なんかとりあえずアーティストをどうするかみたいな、うんうん、打ち上げ連れて行きますみたいな、
うん、
俺どうしたらいいんだろうみたいなね、
うんうんうん、
でアーティストで打ち上げ、まあ、とりあえずしゃあないからみんなで打ち上げ来いよみたいなさ、
うん、
で来て若い新入社員がすいませんあの終電ないんですけど なんだよお前はいやっていうかいやせっかくだからみんなで楽しもうって言っただけで、うん、終電ぐらい気にしろよみたいなさ、
うんうん、
なんかどこなんだよみたいなさ、タクシーで2万円みたいな、みたいなさ、なんか言、まあ、そういうことだよね。
わかります。だから、
そう、はい、だから僕らはとりあえずアーティストのことを、アーティストとその日、うん、一生懸命働いた人を最優先で考えてるんだけど、うん、全部は引き受けられないから、
うん、
あんた自分で考えてよみたいな、
うん、そうね、判断してっていう。
それは自分の若い時にもあるし、
うんうんうん、
最近の新入社員にもあって、なんか言えないなみたいな、
うんうん、
言えないな。
そうね、言えない。それ遠藤さんがってこと？遠藤さんが言えないってこと？
なんかや優しくなっちゃうな。
タクシー代2万円をすっとこうあの経費の交通費になるっていうね。そうね。そうね。でもそういうのはそうですね。
うん、でも。僕の中ではいろんなこう仕事があると思うんですけど、やっぱマネージャーって呼ばれる人って特殊だと思ってて、僕はでも一番リスペクトしてるというか、マネージャー一番偉いなって思ってます。はい、あ、まあ、もちろんアーティストありきですけど、
いやでもすごい大変だなってやっぱ思うな。マネージャーってそのアーティストがめちゃめちゃ忙しかったら、それよりも忙しいわけじゃないですか絶対。
そうですね、
そうなの、
確実にっていう、
は
い、
そうなん
だ。そこかな。でそれをさっき言ったみたいにこういろいろこう何、うん、采配いろいろなんか考えたりとかさ、ものすごい大変なんだよなきっとって、うん、やっぱお話をねこの ラジオでも聞いたりとかしても思いますね本当にね。
アーティストと仕事をしていく中で藤井さん大切にしたことって何だと思います？
僕もそんなにたくさんのアーティストと一緒に仕事したわけではないですけど、その僕たちがこう接する時って、ま、あの所属してたアーティストは別ですけども、瞬間瞬間でしか触れ合えないじゃないですか。
あ、はいはい、
でもアーティストはそれまでにこうずっと作ってきた矢印みたいなのがあるわけで、それをいかにこう理解して、あの自分がそこにこう寄り添うというかアタッチできるかっていうところをやっぱり一番考えますね。自分たちの都合でこうしようよみたいなのって言えるんですけど、結局自己満にしかならないんで、じゃあこうすることでもともとこうしてたいって言ってたよねっていう方向に近づけると、すごいいいな、良かったなって思います、
寄り添い
寄り添い、はい、
そうですよね。なんかそうですよね、我が自分が、俺が勝っちゃうパターンっていうのもきっと世の中にいっぱいあって、そのアーティストじゃないけれども、絶対こっちの方がいいんだってって、こうなんて言うんだろう、方向を変えたい人もいるじゃないですか。それが悪いとは思わないけれども、そもそもアーティストがやりたい思ってることみたいなのをやっぱちゃんと大事にするというか、
そう、あの
ちゃんと見るというか、
どっちにしても中国でライブするなりプロモーションするってなると、もうカルチャーが違うんで、いずれにしても日本と同じようにはできないんですよ。
ですね、
例えばライブするにしても、撮影してますけど大丈夫ですか、みたいなこととか、いや日本は禁止してるんですけど、って、いやこれプロモーションですからっていう言い方、それでもやっぱ変わっちゃうけども、でもこうもともとこうアーティストがこうあるべきだっていう矢印、ここは絶対変えちゃいけないなっていうところはやっぱ変えられない、それ以外のところは変えられるというか、あの変えるようにアシストするみたいな作業が割と多いですね。
まあね、まあ、中国行くと物販買った人だけサインできるみたいなね、なんかね、あ、それやったことないけど、まあ、中国のカルチャーだったらそれやりましょうかみたいな、そういう提案をもらったり、いやこれ中国だろうが日本だろうがやってないもんやってませんよっていう、判断とかもあったり、そういうのって、まあ、アーティスト単位だと思うし、でもそこをやっぱりちゃんといい形で説得していかないと中国では広がっていかないのかなとか思ったり、あと全然別の話ですけども、やっぱりそのまあまあ例えばコーディネートしてもらうわけじゃないですか、コーディネートしてもらってお世話してもらうわけじゃないですか、ね、あの車にね乗せてもらったり電車に乗せてもらったり、打ち上げあってご飯に連れてってもらったり、
はい、
ご飯が美味しいだけで信用できるみたいな、でなんかね、
美味しかったですか？
美味しかった
です。ああ、よかったです、
はい、それは大きいですよね。
2,3 軒連れてって 2,3 軒ともよかった、
それはもうい
やもう嬉しいです、
大きいですからね、やっぱり。あ、確かに、でも異国に行って心配なポイントって食事って大きいですよね、
大きい、
そんなにこう大きいなんかこうポイントにしちゃいけないような雰囲気あるけど、でもでかいですよねっていう、
なんか、そうそう、やっぱなんか終わってどこに行くみたいなとこでまごまごしたり、結構バンドって大所帯だから、入れないみたいな、
そうですよ ね
みたいな、入れて気分よくご飯食べられたら、それだけでだいぶもう70点ぐらい取れてるみたいな感じもあるよね、
ですよね、そうだよな、好き嫌いとかね、そういうのもメンバーとかがあってさとか、
ね、ああ、
なんかね、なんか台湾だっけな、行った時にあの何でしたっけ、あの
六角、
八角ちょっと角足んなかったね、
二角足んなかったですね、
そう、八角とかそのウーシャンフンとかその独特の香りがするスパイスがもうダメで、本当にマクドナルドを見つけてなんとか生き延びたみたいな話を聞いたりとかもするし、日本みたいにそのコンビニに行けば何かしら自分の口に合うものがあるみたいな 感覚が意外とないのかなとかあるのかな分かんないなっていう、うん、その想像がやっぱりつかないっていう。
この間やった某アーティストのツアーでは、うん、メンバーが、結構な日にち1ヶ月とは言わないでも、うん、もう20日間ぐらい中国に行ってたんですけど、うん、その分の日本食を持ってきてて、うん、重量オーバーしてました。
おしっかり持ってた感
じですね。しっかり持ってきた。
やっぱりその食っていうのね、
そうやっぱりもう おっしゃるのと同じで、うん、八角ダメとか、うん、そういうのはもうやっぱそれは我々も事前に聞いて、うん、アレルギーある方もいらっしゃるんで、
う
ん、
そうですよね。
そう、じゃあどうしたらいいかみたいなのを、これどうだ、うん、そのなんですか、打ち上げもそうですけど、ライブ前前後にちょっと軽く食べるみたいなのもあるじゃないですか、うん、はい、あれ結構すごい重要視してて、うんうん、これ出したらテンション上がるかなみたいな、
うん、
やったりしてます ね。
いいですねそれね、はいはい、
うちのバンドアメリカツアー1ヶ月ぐらい行ってた時はもうやめちゃったカヨ
テーマ、はい
はい、カヨは炊飯器持ってってましたねで佃煮とかそういうこう冷蔵庫がいらなくてもいけるような、
うん、いいですね。
それはなんかやっぱりライブ前のちょっと食べたいとか、
ね、
その日々生活するためのなんかジョイじゃないご飯みたいなところで持ってってましたけど、やっぱそういうのね大事っすよね、
うんうん、いやとても大事だと思います、
ね、は
い、
本当に。
藤井さんは、日本のアーティストと他のアジアのアーティストのつながりについても話したいということですが、
はい、
どんな、どん、
いや、まあ、せっかくこういう機会なので、
はい、
アーティストの方がいて、マネージメント兼レーベルの方がいてっていうので、今のその、なんて言うんでしょう、そのミュージシャン、アーティストが考える、まあそれはもう中国でもいいし、うん、台北でもいいしソウルでもいいし、うん、なんかそのアジアっていう、まあ、なんかシーンがあたかもあるような感じでまとめられたりとか、うん、まあ、そのシティポップの影響とかもありますけども、うん、
はいはい、
そういう状況に対してどういうふうにかん、もう これはもうふみさんの考えでいいんですけど、うん、ちょっと教えていただきたいなっていうのはありますし、うん、全く同じ質問を改めて遠藤さんにもお伺いしたいなっていうのがあります。
なるほ
ど。どういうふうに、
ああ
どういうふうに、
じゃあ僕が先に思うことは、うん、やっぱり前まで日本のアーティストで、うん、世界とりわけアジアに目を向けてる人って少なかったと思うんですけど、うん、やっぱここ2、3年で急速に多くなってきたなっていう感じがして、うん、だいぶ一つの壁みたいなのが取れてきたなって思いますね。でまだまだ始まったばっかりですけどね、うんうん、その、うん、アジアツアーみたいなものが成立しそうな感じになってきたなと思いますね、
うん、
で、まあ、中国の大陸があって台湾があって、じゃあインドネシアどうしようとかシンガポールどうしようみたいなことが考えられる段階になってきたのはすごい面白いなと思っててうん、であと前そのね台湾や中国のバンドが日本でライブやっても全然入んなかったんだけど、うん、今入るんだなっていう、そのよく台湾のバンド来てるし中国のバンド来てちゃんとライブが成立してるんですよね、
うんうんうん、
でその行ったその行き来みたいなものが随分精神的に身近になってるんで、なんかチャンスは開けてきたなっていう気はしますけどね。
うん、
うち、ま、例えば、ま、知り合いの知り合い、うん、ポーリーっていうバンド
でね。言い方や。知り合い。
もううちの中じゃない、
はい。
ポーリーっていうバンドも、うん、3月かな、うん、10カ所ぐらい中国やってて、
ね、
で時々インスタとか見るとうわお客さん入ってんなとか楽しそうだなみたいな感じがあって、うんうん、いろんなバンドが中国で やってるとか、うん、中国以外のアジアでもやってるっていうのがあって、うん、だから僕らも積極的にやりたいなっていう、本当距離が縮まったなっていうのは実感しますけどね、うん、
それは本当私も思いますね、うん、イメージが変わったかも。
ああそうですか。
10年前15年前、うんうん、20年前かなとかだったら なんだろう行ってみたいっていう風に今思う感じが多いというか、うん、イメージがだからできやすくなったのかな。
ああそうだね、
うん、だから多分そうやって藤井さん、うんうんうん、
イメージ想像しやすいよね、
うんうん、まあやっぱり想像ができなかったからその行きたいっていうところにつながらなかったっていう感じだと思うんですけど、その多分藤井さんとかがこう仕事でやってきたからイメージができるっていう もちろんあると思うんですけど、イメージができるからああ面白そうとかそういうふうに思う、うん、今は思えるみたいなそんな感じですね。うん、あとこれ別にバンド目線かどうかはちょっと分かんないですけど、昔よりなんかおしゃれなイメージないですか？
アジアですか？
アジアがあなんか若者とか
ね、
がこう扱いというか、
うんうんうん、あなんか、うんうん、パルコみたいなやつがいっぱいある。
昭和だね。そう。
借りやすいですね。
でも北京にもあったし。
ありますあります。
あと何でしたっけ？深圳にもあったよね。はいはい、パルコみたいと思う。
パルコみたいな。
そうそう。
そうなんかこう例えば下北とかでも新しいお店とかができるじゃないですか。うん、まあ例えばそうだななんかこう。小籠包のお店とかでもいいんだけど、ああなんかこうちょっとこうそのシティポップとかの流れもあって、その昭和の感じとアジアの感じとなんかこう混ぜたようなちょっとこじゃれた言い方があるんですけど、お店があったりして、若い子たち結構そういうとこ行ってなんか映えるみたいなイメージもあって、なんかそういうこう若い子たちがそこに対してのなんだろうなイメージが随分私たちが20代の頃とはもう違うイメージを持ってるんじゃないかなっていうアジアに対しての、うんうね
うん、実際に20年前よりかは相当洗練されてると思うんですよね、うんうん、その例えば上海とかにしても、うんはいはいまあ、オリンピック経験したりとか、はい、万博経験したりとかっていうのもあるんで、うんまあ、それにねタイであったりとかシンガポールであったりとか、うんはいそういうこうもともと可能性があったところがどんどんおしゃれな音楽作ってきてってなると注目せざるを得ないというかそういう こう環境になってきてるのかなっていうのはあります、
うんうんうん、そうだからイメージがやっぱりできるっていうのって大きいんだなっていうのは思いましたね、うん、
だから多分日本人のアーティストもその、うん行く心の準備はできてるんだけど、うん、なかなかルートが分かんないっていうことと思うんだよね、
う
ん、
そういうことですよね。
誰を訪ねれば行けるのかみたいな、うん
うん、まずみたいなね
で国内だったら、うん、とりあえずロフトでオーディション受けようぜみたいなさ、うんうん、そういう分かりやすい
ありますもん
イエスノーみたいなね、うんうん、あるじゃない、はいまあ、ライブハウスの門を叩くみたいな、うんうんじゃあ中国ってどうしようみたいなアジアってどうしてどうやって門を叩けばいいんだろうっていうところはまだ分かんない人が多いんじゃないかなっていう、うん、それは僕らもそうですけどね、
確かに
最初はね別にねチケットノルマ50枚でもいいから行きますみたいなとこから始めてもまあいいじゃんって思うわけ、うんうん、なんか後でだんだんじゃあ飛行機で出すから来てよって呼ばれるような、うん、そういう段階みたいなものができていくといいなと思うけど、はい、今はその糸口すら行きたいけど糸口すら分からないみたいなことがあるかなっていう気はしますけどね、
うんうん、
名古屋に行ってね手羽先食べたいなってイベンターの人に言うとねイベンターの人に言うと、今日も手羽先っすかみたいな昨日も手羽先だったんですよ、
はい、あるね
みたいなね、うん、で俺たちが北京に行ってね、うん、北京ダック食べてあ出たまた北京ダックスかみたいなそういうことが日常的に行われるといいな
そうね距離そうね
距離が近
くなる精神的にも物理的にもいろいろもそうですね
また来たよ北京ダックのやつい
いじゃんだって好きなんだもんみたいなねあるよねG さんにもちょっとお伺いしてみたいことがあります、
はい、
なんか今後、仕事でもプライベートでもどちらでもいいんですけれどもやってみたいこととか、うん、また夢、うんうん、とかあったらぜひお聞かせください。
なんかもうとにかく目の前の、 仕事とかやるべきことに今こうわーってなってるので、うん、あれなんですけど、でもその何年前、2年ぐらい前に一回その上海でイベントというかデルタっていうまあそのイベントをして、
はい、
日本と中国のまあ要人とか関係者、うん、業界関係者に集まってもらって、はい、あのカンファレンス的なものを昼間やって、はい、その夜はライブをするみたいなのをやったんですけど、うん、なんかあの時にはすごい力不足というかできなかったことが非常にアーティストのつながりであったりとかプロモーションとかあったんですけど、今この2年3年経ってもう一回ちょっとチャレンジしたら違う結果ができるんじゃないかな、うん、出るんじゃないかなっていうのとともに、うん、さっきその遠藤さんがおっしゃってた糸口みたいなものをねちょっと作っていけると、それはもうずっと昔から思ってたことではあるので、なんかそういったことが、まあ、夢というか、まあ、仕事というかあれなんですけど、うんうんうん、ちょっとその形にしたいなとは思ってます。
うーん、ちなみに住んでみたいなとかそういうの思ったりはするんですか？
中国ですか、
うん、
あのこの間、うん、ちょうど中海って分かります？
中海
っていう町があって、はい、南の方なんですけど、はい、すぐ隣がマカオなんですよ、
う
ん
う
ん、
うん、
で陸続きというか
行ったり来たりすぐできるって言いますよね。そうそうそ
う、でちょうど花粉の時期だし、うん、寒いし、うん、日本って本当この時期いいことないので思わないですか？
花粉症持ってたらそうですよね。
そうそうそう、だから本当にちょっと冬場から春先、うん、ゴールデンウィーク前後にかけて、うん、もうそこで仕事をできる何かをちょっともう作ろうかなと。
いいですね、
うん、そうすると、うん、こうマカオにも好きなだけ行けるし、うん、香港にも、ね、行けるし、うん、っていうことはちょっと考えます
いいですね、はい、それ夢ある、
はい、
でもね実際できちゃう、
そういう時代になったんだよ
ね、
まあまあ、うん、軽井沢ではないってことでしょ、なんかまあまあまあ
まあまあまあ、まあ、でもね、そういう、
そうそう、国内ではなくて、
うん、
別にマカオでいいじゃんみたいな、
うん、
へ
え、いいなそれ、はい、完全プライベートだと何か趣味とかあったりするんですか？
完全プライベートで趣味って本当に料理ぐらいなので、
うん、
なんかいい包丁が欲しいです
それこそ中華包丁とか、なんかこう調理器具とか燃えません？向こう行って。
いや、ありますけど、ちょっともうなんか値段が高すぎて。
あ、やっぱそうなんですか。
はい、で、まあでも僕包丁は日本の方がやっぱりいいなと思ってるんで、
うんうん、
ちょっと京都とか堺とか、
あ、そうそうそうそう、堺とかもね、
行きます、はい、もうそれ見てるのが一番幸せですね、最近は。
うちのマネージャーも大好き
で。あ、本当ですか。ちょっとじゃあ後で
、はい、そうか、それって、まあ、当然研ぐんですよね、きっと。
いや、そうだから、ね、本当にあの砥石というか、うん、それもこういくつか揃えて、うん、目のちょっとね、その歯の状況にもよりますけど使う砥石を、そう、砥石もやっぱりいいところがあってみたいな。
高いんですよね、いいやつね。
めちゃめちゃ高いんですよ。
砥石で2万って何みたいな。
いや、2万どころじゃ済まないです。
こんなんで2万、はいはい、でかいと何、本当10万、
はい、もしますします。
みたいな。
でもやっぱ憧れますよね。多分本当にあのコルグのいいやつが欲しいとか、
うん、
あ、
全く一緒だと思います。
ギブソンの何年のみたいな。そうそうそう、
はい、こんな年代ものがみたいな。
そっか、あ、じゃあそっかそっか、そこはやっぱ日本でこう、そうですね、上位ですね、
はい、
うん、調味料とか買ってこれるやつとかあるんだと面白そうですね。
調味料、これもう長くなっちゃうんですけど、いや本当に調味料とか、うん、あの今まで味って文化だと思ってるので、うん、いやもうそれが全然違うんだっていうのがショックだし、うん、そのショックをぜひなんか体感してもらいたい、
うん、
悪いショックではないので、
うん、
あ、これありなんだっていうのが本当にもう海外行くことの醍醐味だし、
うん、
それ行ってもう一回日本見た時に、あ、やっぱこうだよなみたいな、うん、なんか今ある当たり前がちゃんと当たり前としてこう認識できる、うん、のが本当に僕はあの日本大好きなんで、
はいはい、
だからなんかそういうのを知るためにというか、海外で仕事してるっていうのはあります、
うんうんうん、
はい、
ずっと日本にいたら気づかないことっていっぱいありそうですもんね。
あります。これ当たり前なんじゃないのって思ってたけど、うんうん、違うかって みたいな。
なるほどね。
そういうことなんですよね、きっと。
いや本当に、ね、だからみんながなんで、ね、海外の人がこんなに日本来るんだみたいなのを知らないで素通りしてるじゃないですか、うん、僕らって、はい、うん、でもあこれやっぱすごいことなんだっていうのは、うん、なんか分かった上で褒めたい、うん、なるほどっていうのありますね。
まあ、ドンキがあるのが当たり前じゃないんだっていうことだよね。
そうだね。
いや尊いですね、ドンキホーテ。
ドンキ尊い。
いや本当に。
いやまあ尊いですよ。まあ、
あれないです海外で。
なんだって朝まで開いてる新宿、うん、尊いですよね。100
均も尊いですね。
ああそうだよね。うん、
いっぱいあります。本当に。
なるほど。
本当にいっぱいあります。
そこ、そうですね、改めてちゃんと考えたいですね、はいはい、
ぜひ海外にも目を向けていただければと思います。
いいですね、
う
ん、はい、
まあ、
面白い、
面白かったです、
ね。はい、
そんなこんなで、はい、バッドニュースの藤井さんをねお迎えしてお送りしてきた UKP ラジオもそろそろ別れの時間です。
いやもうちょっともっといろいろ伺いたいことがそうそう、はい、いっぱいあるんですけれども、
は
い、
僕も 5,6 分前に、うん、いつ俺がトイスって言っていいのかどうかをずっとこらえてたんですけど、言っちゃいけないんだなと思って、
トイシをね、
はい、
これね、
今言いました、
うん、オッケー
す、はい、今言いました、
オッケーす、あのこらえてくれて
めっちゃこらえて
ありがとうございます、はい。藤井さんありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんからの感想もお待ちしています。ハッシュタグ UKP ラジオつけてポストしていただくか、メッセージフォームからお送りください。 UKP ラジオの X トップに固定ポストしてあります。そのリンクから送ってください。
UKP ラジオは UK プロジェクト遠藤浩一と
ポリシックスふみがお送りしました。